研究室建築デザインレビューの今日はですね、ルッコルビジェのサボアテを取り上げて収録していきたいと思いますね。まあ、今日出演してもらうのは研究室の角くんと小林くんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ角くんからどうぞ。
はい、南研究室修士1年の角です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ小林くんどうぞ。
はい、南研究室で学部4年生の小林大輝です。よろしくお願いします。
はい、小林はなんかあのラジオに収録出たことあったっけね。
はい、前回1回目。はい、
なるほど。そしたらね、これあの今日はサボアテってことで、まあ、これはもうものすごくメジャーな作品ですよね。あの、まあ、メジャーって言ってもその建築を勉強する人にとってっていうふうなことなんですけども、ルッコルビジェの代表作ということで1931年に、パリ近郊の、ポイシーに建てられたその、まあ、独立専用住宅ですね。まあ、基本的にはウィークエンドハウスで別荘のように使われていたわけなんですよね。で、ここではあのコルビジェが唱えた近代建築の5原則と言われているルールが、5つのルールが、まあ、非常にこう分かりやすい純度の高い形で表現されている建築です。その5原則って何かっていうと、ピロティ、まあ、柱で持ち上げられた、開放的な外部空間ですよね。それから屋上庭園が自由な平面、水平連続窓、それから5つ目として自由なファサードと言われているこの5つの要素が、まあ、非常にこう明快な形で体現された、建築作品というようなことにこうなっているわけですよね。まあ、僕もね、これサボアテは、昔見に行ったことがあるんですけども、じゃあね、まあ、これはまあみんなもね、なんとなくその多少写真で見たりとか図面を見たりっていうようなこともしてると思うので、まあ、最初にちょっとみんなに話を振っていきたいと思うんだけど、じゃあ角くんどうですか、このサボアテ。
そうですね、サボアテは1年生の時からその授業でもやりましたし、その時の印象からはだいぶ変わってきているんですけども、初め見た頃は本当に良さっていうものがいまいちピンとこない状態で、この時代の新しさをこの革命的な住宅という形で作ったっていう、そうなんだっていう感じでその時は感じてました。
なるほど、ちょっと見方が変わってきたってことね。
はい、
やっぱり大学院生にもなるとちょっと見方変わってくるかな。どうなんだろうな。小林くんどうですか。
そうですね、僕も学部確か1年の後期の方にコピー課題として、まあ、模型と図面を作成したんですけど、僕もその時はまだもう1年の頃だったので、そのピント、まあ、来なかったんですけど、まあ、学部になって勉強をして、まあ、先ほど先生が言った、まあ、5原則のことも踏まえながら、まあ、素晴らしい住宅だなっていうのを実感してますし、そういった中でまあちょっと本とか読んでいくと、まあ、そういった、まあ、社会もその時代の背景もなんか踏まえているような建築でもあって、なんか 奥が深いものだなと思っています。
なるほど。これね、本当どうやって奥が深いんだろうね。難しいよこれ。
難しいです。
建築ってね、物の見方って本当すごく難しいんだよね。まあ、ほとんどの人が大学に入ってから、あるいは専門学校に入ってから建築を学ぶので、そのコルビジェっていう名前は多分みんな小学生で知ってる人ってほとんどいないじゃないですか。逆に小学生でコルビジェって名前知ってて怖いよね。こいつおかしいじゃないかと思うよね。中学生高校生も知らないよ。僕も知らなかったもん。僕大学の1年生でも途中まで知らなかったね。君らの方がよく知ってたと思うわ。本当に大学の1年生の終わりぐらいじゃないかな。大学の1年の時にさ、僕ね、大学に入るまでフランクロイドライトも知らなかったし、コルビジェも知らなかったし、でほとんど知らなかったね。ですっごい勉強してるやつがそのね、同級生でいて、はい、君そんなことも知らないのみたいな感じで言われて、すごい恥ずかしかったね。どうなんだろうね、これね。まあ、これはさ、あまりにも有名な作品だから、まあ、なんとでも言えるっていうか、言いたいことがたくさんこうあるっていうふうなことも言えるんだけども、これ、つる君、どうやって語ればいいんだ。
そうです、ね、まず思ったのが、この土地ですね、パリから結構車でしばらくしたところにあって、森に囲まれた場所なんですけども、そこで初めてコルビジェが自分でやりたいと思ったことを表現できたところが始まってるかなと思います。
これ周りがもう敷地がものすごく広いんですよね。本当にこうあの芝生の中にさオブジェのようにこう立っていて、周りに何もないところに本当にこう、まあ、すっくりと、まあ、何かこう諦めの鶴じゃないですけども、あたかも本当に、まあ、こうなんだろうな、貴婦人がこうすっと立ち上がってるとかですね、本当そういうふうな感じでこう主力の作品が建築として出来上がってるみたいな感じだし、まあ、日本でいうと例えばどうなのかな、例えばその金閣寺とかね、本当に何もないところに別荘として建築がオブジェとして芸術作品として立ち上がってるなっていうような感じがこうしますよね。で今これあのコルビュジェ の作品集とか資料が手元にたくさんあって、このスペースデザインシリーズかな、この、富永城さんとか鈴木博之さんがいろいろとまとめられている本があって、その住宅シリーズっていうのがあって、その第1巻なんですけども、その中にそのコルビュジェの、まあ、サボア邸がこう載っていてですね、この敷地 この風景写真を見ると、周りでこう建築の学生とか、おそらくその学生だと思うんだけど、その人たちがこう滑ったり座ったりして、みんなスケッチやってるんですよね。で僕も行った時にね、結構みんなスケッチやってたわ。僕もスケッチしたんだけど、ここで、うん、あのいろんな建築の学生が周り集まってきてて、でみんなスケッチしてましたね。でこれね、よく知られてるように、その真ん中にねぐるぐるっとそのこうスロープがあって、このスロープが住宅 その中央を貫いてるんですよね。真ん中をドーンと貫いていて、で螺旋階段もあって、まあ、垂直 その昇降手段としてはその2種類なんだけども、あのよく知られているのはこの建築的プロムナードといって、スロープをこうぐるっと歩きながら、そのどんどんどんどんその住宅の風景とかシーンとか、あるいは内部外部というものが切り替わっていくと、移り変わっていくと、それをその建築的プロムナードというふうな言い方でこれを呼んだわけですよね。それが非常にこう有名なんですけども、あと何なんだこれ、これ何を語ればいいんだ、ね、どう君らは予習したの、
連続窓とか結構そういったの、あと自由な立面とか、うん、っていうの、うん、
そうね、まあ、これあの白い壁にその黒いサッシがピシッとはめ込まれてるから、そのサッシがすごく印象的でね、あの1階部分というのは車の回転半径を考えて曲面 その壁になってるんですよね。その曲面の壁っていうものもその縦割り そのマリオンのような形でサッシになっていて、で2階分っていうのはそのピッとこう横長に通っているその水平連続窓っていうようなものがこう特徴的で、縦方向の1階の窓で横方向の横長の窓っていうふうな2階分の窓っていう窓っていうその対比がすごくしっかりとこう現れているんですよね。で3階部分はこのソラリウム、屋上庭園と言われているその屋上あのスペースがあって、これ外部空間なんだけども、1階2階3階ということで非常に明快な対比ができていると。で、まあ、逆に言うとこれはあの例えばあの吹き抜けの空間のようなもので、あの1、2階をつなぐっていうのことをやっていないので、1階のフロア、2階のフロア、3階のフロアっていうようなものがピシッと分かれていて、あの全然空間的なつながりっていうのはあまりないんですよね。逆に言うとそのスロープだけでそれをやってるっていうようなことで非常に効果を出してるんですよね。これね、あれなんですよね、大体ね、これ資料を見るとこの1階平面と2階平面とそれから屋上庭が出てくるんだけど、実はこの、サボアテで地下があるんですよね。でその図面によっては地下空間が、書かれているものもあります。書かれてるあの螺旋階段のところを見るとこ地下空間があるんだけども、でも地下空間がどうなってるかっていうようなことはこれあの実はあまり出てこないんですよね。で僕も知らないんですよ。
そうなんです
か。知らない。で地下空間は、まあ、おそらく倉庫のようになってるんだけど、あの地下空間の図面っていうのはこれあの出てこないんですよね。お断面図にもあんまり表現されてないことが多い、まあ、だからそれがもしかしたらコルビュジェが意図的にやったことなのか、あるいはたまたまそうなってるのかっていうのはちょっとこれはねあの気になるところであるんですよね。あの建築家なんかでも、ね、わざと、ね、地下空間を、ね、あるんだけど表現しないってこともあるんですよ。お、うん、っていうようなこともあるからね、まあ、この地下空間、サバーテの地下空間にもしかしたら謎が隠されているのかもしれない。これなんかも本当研究対象になるんだよ。それとね、あとね、例えばこれね、1階 そのホールの空間とか、それからこの屋上に行くときのね、2階から屋上に至るまで そのこうスロープっていうのが、いわゆるその日本の伝統的な建築でいうと四半敷きっていうタイルの敷き方なんですよ。要するにタイルが45度に触れてるの。45度に触れて引かれてる。でこれスロープもそうです。でこれはね、例えば法隆寺とかね、東大寺も全部そうなってるよ。その回廊空間っていうのは全部ね、敷石が45度に触れてるんですよ。 だからこの45度の振り方っていうのはもしかしたらコルビジェは日本の建築を参考にしたのかなと思ったりも、ね、するし、あの実際まあ日本の建築家とコルビジェっていうのは交流がいろいろあったからっていうようなこともちょっと思ったりしますね。それと何よりこれ実はね結構面白いのが、このコルビジェ のサボアテっていわゆるラーメン構造じゃないんですよね。ラーメン構造っていうのは鉄筋コンクリートの柱と梁を入れて、それが縦方向にも横方向にも、つまりその X 方向 Y 方向にも全部均等に入ってる。でも実は違うんですよ。これ皆さん知ってました？全然違うよ。
あ、そう。
でコルビジェのこのサボアテっていうのは実はものすごく特殊な構造してるんですよ。ここに今ね建築の仕組みっていう本があるんだけど、これちょっとラジオを聞いてる皆さんもこの建築の仕組みをねもしよかったら見てもらったらいいと思うので、マルゼルから出ている、建築の仕組み、4つの住宅を入れた、本でこの安藤直美さんっていう人たちが書いてるんですけども、この中にサボア邸の構造図とかいろいろダイアグラムが入っていて、実はこれ柱と針っていうのは一方向にしか入ってないです。一方向にしか針が入ってない。じゃあもう一個の方向に関しては針はどうなってるかって言ったら、実はこれ有効レンガっていうふうに言って、有効っていうのは穴が開いてるっていう意味なんだけど、穴の開いているレンガを細かく積み重ねて作ってるんですよ。このことはね実はあんまり知られてないよ。知られてないっていうか、まあ、もちろん専門家は知ってるんだけど、このことは実はあんまりみんなよく分かってないです。これみんな知っといてほしいよ。サボア邸の床っていうのは実は針は一方向にしか入ってない。でもう一方の方向には実は細かいレンガを積み重ねて有効レンガって言われているもののボイドスラブ工法なんですよ。だから実はこのスラブ圧がすごく厚くて、これ280ミリで、この小さいレンガを積み重ねることによってそれをあたかも針のようにして、それによって全体を支えてるんですよ。だから鉄筋コンクリートの針自体は一方向にしか入ってないです。でこれがねなんでこういうふうになってるかってことの一つの理由は何かっていうと、実はこのコルビジェのサボアテっていうのはスパンが 4.75 メートル のほぼ正方形なのね。だいたいその全体 その平面図が20メートル×20メートルぐらいで、まあ、4.75×4 っていうのが19メートルだから、それにちょっとプラスアルファっていうことで約20メートル角なんだけど、実はこのスロープを無理やり入れることによって柱割りが崩れてるんだよ。だから均等に柱入ってない。変なところにいっぱいこうぐちゃぐちゃ柱が入っていて、しかも柱が壁に飲み込まれてるものもあれば丸柱もあれば四角い柱もあるっていうことで、実はかなりこう複雑な崩れた構造なんですよね。だから特にそのスロープっていうのは針が頭に当たるからスロープ針を入れられないでしょ。それを解消するためにスロープの方向に関しては、針があるんだけども、それを直行する方向に関しては細かいボイドスラープって言われているレンガを積み重ねてそれを針の代わりにしてるんですよ。なんでかっていうと、こんな真ん中にドーンと針が来たらそれがスロープの頭に当たっちゃうから。だからこの建築っていうのは極端なこと言うと初めにスロープありきなんですよね。スロープが真ん中に占めてると、ね、要するに普通だったらさ今の空間があったりとか、それから寝室があったりとか、そういうふうな空間が重要でしょ。でもこの極端に言うとこの建築っていうのは真ん中にスロープがあって、初めにスロープありきで終わりにスロープありきで、スロープに始まってスロープに終わるっていうすごく極端な建築なんですよね。だからその近代建築の5原則ってこれ以上やってるんだけども、実はこのスロープを徹底的に生かすために他のものが従属してるっていう、他の要素が従属してるっていうふうなことがその構造的にもプランニング上も現れてるんですよ。それ特殊な建築なんだよ。ラーメン構造じゃないんだよね。だからそのすごくね単純化して作られてるように見えるでしょ。見える。こういうふうななんていうかこうエレベーションっていうか、ね、立面図とか見たら柱が均等に立ち上がっていて、でしかもそのプランが正方形だからすごくそのシンプルなプランニングというふうに見えるんだけど、実はぐちゃぐちゃのプランなんだよね。
そうなんです。
無理やり作ってる、無理やりプランを収めてるようなその建築なんですよ。といっても別にコルビジェの批判をしてるわけじゃなくはない。コルビジェすごい建築家なんだけど、その辺はね意外とみんな知らないよ、うん、それとねこれねビアトリス・クロミーナのね本が今ここにあって、マスメディアとしての近代建築っていう本を鹿島出版会からこう出してるんですよね。僕もこれ結構こう勉強して、去年丸山博先生が国士舘大学でも大学院の授業にも使ったので、これすごく面白いのはコルビジェのサボアテについて書いてるんだけど、これねこの本君らもね機会があったらこう見てみたらいいと思うんだけど、これすごく面白いよね。この中にねコルビジェ のサボアテについてこう書いてるんだけど、これ何かっていうと、コルビジェ の住宅作品を 撮ったその映画があるのね、映画が、
はい、
今日の建築だったかな、今日の建築っていうその動画があって、その中でサボアテとか、それからガルシュの家かな、コルビジュの自宅作品をこう撮ってるんだけど、そこでね面白いのね、ここにね帽子とかサングラスとかなんかこういろいろ置いてあるんだよ、住宅の中に。住宅の中にこういうのがサボアテの中に置いてある、花とか帽子とかレインコートとか。でこれがあたかも今男の人がここにいたかのような感じで演出してるの、わざと。でコルビジュの演出、わざと、わざとしてる。だけど人は映さない。でもっと言うとね、これはジェンダーとかフェミニズムにも関連するんだけど、女の人が時々出てくるんだけど、絶対に女の人の顔は映らないんだよ、コルジュの作品って。コルジュの住宅作品でみんな女の人が後ろ向いてる、絶対正面は見ない、みんな女の人の顔はわざと映らないっていうようなことがこれ指摘されてるんですよね。だからコルジュはすごく計算してこの住宅をメディアに出したんですよね、っていうようなことがこのマスメディアとしての建築、近代建築の中でもいろいろと分析されてるんですよ。だからコルビュジェは非常にね、いろんなことを考えた戦略家だったんですよね。ちなみにね、ル・コルビュジェってペンネームだよ、知ってる？
あ、
本名じゃないです、
はい、うん、
でもっと言うとル・コルビュジェっていう名前は一人の名前じゃないです、本当。もともと二人の名前の共同のペンネームだったんですよ二人の名前、ル・コルビュジェ・ソニエって。それをコルビジェが途中で独り占めしたんだよね、自分の名前だけ
取っちゃったんです
、取っちゃった独り占めかなりちょっとね怪しい人間だよね自分の名前取っちゃったんだよね、取っちゃった、自分の名前じゃなかった、元例えばスマップとかと同じで自分の名前じゃなかったんだよ、共同のペンネームだった、それを自分一人の名前独り占めしたというふうな人だったんだよね。
それも計算かもしれない、これ、うん、
まあね、これサボアテのすぐ隣っていうか敷地の中にはなんか2分の1サボアテがあるらしいんだ、サボアテそっくりの小さなサボアテが敷地の中にあるらしいんだ、知ってる？
あ、なんか資料でどっかで出てきました、うん、
っていうのがあるらしいよ、うん、でこれパリからね行ける距離だからね、昨日は機会だったら行ってみたらいいけどね、そんなに行きにくい場所じゃないんですよ、パリからまあ電車で小1時間っていうか、僕も一人で行きましたけどね、うん、機会があったら行ってみたらいいと思いますけどね。あとね、琉球大学のね、その入江徹さんにね、僕ね教えてもらったんだけどね、沖縄にねサボアテあるんだよ、沖縄に
どういうことですか、
沖縄に本当にサボアテそっくりの建物があるんだ、住宅は。その人、僕ら実際五十嵐太郎さんとか見に行ったんだけど、はい、実際そこを訪れてその住んでる人に聞いたんだけど、本当にその住んでる人 その設計者がサボアテを参考にしたらしいのね、サボアテそっくり、鉄筋コンクリートで。だけどサボアテよりも小さいからスロープがすごい急なんだよ沖縄のサボアテ、それをね入江先生がね発見したんだよ。で僕らもそれ見に行ったら本当にそっくりで、鉄筋コンクリートで、要するにそのコルビジュのファンだったんだろうね。
あ、
だからね、これラジオ聞いてる皆さんも沖縄行ったらぜひね沖縄のサボアテ見に行ってください誰か日本でもサバーテ設計しないかなサバーテね、サバーテの8分の5とかさ、ね、8分の5の建築ってあるよ、知ってる？平安神宮。話全然ずれるんだけど、これラジオでこんなずれていいのかなと思うんだけど京都にある平安神宮っていうのは、あれ伊藤忠太がもともと京都の平安京にある建物を8分の5にして設計したんですよ。でもともとあったんだよ、平安時代に。それがあったのを8分の5にして設計したのが今の平安神宮なんだ、京都。
あ、そう、うん、
実際にある大きさの8分の5に。だから誰かみんな誰かやってみない、そのさコルビジェの8分の5コルビジェっていうのとかさ、そんなあってもおかしくないけどね。まあっていうような感じがしますけど、僕ねこれ個人的にはね、コルビジェのこのサブアテでね、2階の平面の中でこれね、いろいろ空間があるんだけど、夏の今っていう空間があるんだよ、このね外 の, そのテラスの中の屋根が変わっている夏の今っていうこの空間があって、それが婦人室に連続してるんだけど、ここの空間は結構いいかなっていうふうに思いましたね。ここがなんか地中海の記憶とかっていうふうにね解説で言われてるんだけど、なんとなくこう外なんだけど屋根が変わっていてこの暗い空間で、そこは僕いいかなと思った。でこれもねラジオだからね、僕あえて言っちゃうんだけど、ね、あえて言っちゃいますけども、コルビュジェは本当にすごい建築家で、僕はもうね本当にもう足元どころかもう本当にもう爪の先にも及ばないけど、 でも僕はあえてここでラジオで言っておくけど、サボアテの空間に関しては僕は違和感はある。僕はね、僕はものすごい、いやもうすごい建築だよ、近代建築史上も3000と輝く建築だけど、だけどあえて言うと僕はこの建築には違和感はある、うん、だから僕空間的には例えば自分がここに住みたいかって言われたらあまり住みたいなだとは思わないし、その別荘として見てもそこいいかどうかとなると僕は正直そんなにいいとは思わないっていうね、はずれちょっと怖いんだけど、これラジオ的にはこれはみんな聞いてる怖いんだけど、
実際に行ってみてそう思った、
行ってみてからも思ったし、あの例えばこのソラリウムって言われてるその屋上庭園とかも僕はなんかあんまり心地いいと思わなかったし、なんかこう内側のテラスから見た外の風景っていうのもなんかこうなんていうのかな、この水平連続窓のね窓枠とかがなんかこう奇妙な形で結構出ていて、なんとなく僕は違和感があったね、うん、だから建築史的に見たら本当にすごい建築だと思うんだけど、インテリアデザインとかも含めて、まあ、僕はね、まあ、その個人的なあるその近くの事件で言うと、まあ、そんなにいいのかどうかっていうようなことはちょっと僕はあの一定の留保が必要だなっていうふうに僕は思ってる。ただコルビュジェは本当すごいよ、ものすごい建築家、うん、本当にコルビュジェはその近代建築の歴史を本当にこう支えてきたし、こんなすごい人は本当にそうそういない、うん、あともう一つ言うとね、これどこまで言ったらいいのかって僕悩むんですけどさコルビュジェってあのフリーメイソンっていう、ね、秘密結社に入ってたって言われてたんだ、ね、フリーメイソン、フリーメイソンっていう、ね、フリーメイソンって今でもありますよ、君らもね調べてみたらいいし、ラジオ聞いてる人もあのインターネットで調べてみたらいいけど、秘密結社でフリーメイソンの要するにスパイだって言われてたんだよ、スパイ、ね、僕はこれ某あの研究者から聞いたんだけど、だからコルビュジェが東方への旅とか行っていろんなところを旅したのも実はスパイの布教活動だったっていう説もあるんだよ、スパイとしてね、スパイとして自分のいろんなことを広めるっていうかね、要するにこうネズミ講みたいなもんでいろんな信者を増やすっていうか、でコルビュジェはねすごい面白い人で、30代の前半でもう片目がほとんど見えなかった、これはほぼ確実だって言われてる、片目がほとんど見えなかったか全く見えなかったかどっちかだ、ね、この間なんかあのさあテレビっていうかあのネット見てたらさ、ジョニー・デップがさ実は片目がほとんど見えなかったってさ言ったけど、コルビュジェはねほとんど片目見えなかった、だから片目で設計してた、ね、片方の目だけで、しかも30代の初めから、それすごいよね、それでこれだけのたくさんの建築を作ってで、ね、あの40歳で国籍変えたんですよね、フランス国籍に、で、まあ、なんか本当にこうパリのなんかこう居酒屋みたいなところで知り合った人と結婚したんでね結婚したんですよ、で、まあ、子供いなかったんですけど、これでっていうのは本当にねすごい特殊な人物だったんですよ、もうね絶対有名になってやるっていう感じでパリに出てきて、パリに出てきた瞬間にいろんなものすごい人と会ってね、でものすごい研究熱心で、もう本当にずっと建築やってて、午前中は絵を描いて午後から建築の設計をやるっていう、ね、そういう生活をずっとやってた、すごい人だよね、野心家ですよ、野心家ね、君らどうコルビュジェみたいになってみたい、ここやだけどね
厳しいです、
敵が多そうです
、ね、いや敵がそこ多かった、敵も多かったしね、そうです、うん、だから本当に何を思ってねコルビュジェはそんなに頑張ったのかっていうさ、原動力が何だったのかっていうね、
確かに
本当に思うよ、うん、そこまで頑張らなくったってさ、もうちょっとハッピーに生きれたんじゃないかなと思うんですよ、なんでそんなに頑張ったのかっていうね、うん、でコルビュジェって自分のスケッチとかをもう最初から全部その、ね、ストックしてたんですよ、でそのコルビュジェの作品集、有名な、ね、全8巻の作品集があって、だからこそあの作品集ができて、あれコルビュジェ自身がその編集に関わってるんですよね、だから自分が入れない方がいいと思った作品はあの中に入ってないんですよ、コルビュジェの作品集、逆に言うと人の作品でも自分の作品と関連があると思ったら入れてるんですよ、例えばアントニン・レーモンドの作品は自分の作品じゃないのにコルビュジェの作品集に入ってる、なんでかっていうとアントニン・レーモンドはコルビュジェの作品を参考にして日本で建築を作ったから、それは夏の家って言うんだけど、でこれは自分の建築がアイデアの元になっているということで、自分の作品じゃないのに自分の作品集に入れてる、すごいよね、
すごいです
ペンネームの名前も自分のものにするしさ、人の作品も自分の作品集に入れるしさ、すごい人だよ、ね、片方しか目が見えなかったけども建築やり続けて、すごいよね、
すごいです、
本じゃないよ、うん、普通じゃないでコルビジェはね、なんかあれなんだ、逮捕されそうになったこともあります。あのすごくこう、まあ、アグレッシブなね、攻撃的な人だったから、なんかあのあれなんですよ、南米で逮捕されそうになったりとかね、てかあの南アフリカで逮捕されそうになったりとか、いろんな目に遭ってるんですよ。すごい人だ。
すごいです。
バイタリティに溢れてる、ね。まあ、だいぶなんかこうね、ちょっとゴシップネタみたいな感じになってきちゃったんだけど、こんなことでいいのかなっていうような気もするんですけども、どうでしょうかね。じゃあ最後にちょっともうなんか一言言ってもらおうかなと思う。まあね、あの僕らとしてはね、研究室の方であのちょうどこの間南洋堂書店の展覧会が終わったんですよね。南洋堂書店であのニュープラット2013という展覧会をやっていまして、それは築地、東京 の, その築地市場を対象にあのプロジェクトをやるということで、まあ、あの院生の人とか4年生の人たちがメインになって展覧会をやって、まあ、おかげさまで6月22日に無事終わってね、まあ、これはあのプロジェクトブックをこれからまとめようというふうにこういう話をしているんですけども、まあ、じゃあその角君と小林君、まあ、近況報告も含めて、まあ、あるいはこのコルビジェの話でもいいんだけどさ、なんか一言言ってさ、もう僕はちょっとずっと喋りすぎてしまったんですが、なんか言ってみますか、その君どうですか。
はい、そうですね、南研究室のプロジェクト展に、縁日で参加しまして、うん、その時はあの期間も短かったってこともあるんですけども、うん、そのたくさん模型を作ったり、その後輩たちと一緒にいろんな作業をしたことも踏まえて、あの結構大成功というか一般の人にもたくさん来てもらったので、うん、ラジオがもう少し早く収録してあれば宣伝をしたったと思うんですけども、おかげさまでいいイベントになったかなと思います
そうだね、まあ、貴重な機会だよね、南洋堂書店さんでも本当にいろいろとお世話になりました。じゃ小林くんどう。
はい、僕自身も模型班として、まあ、リーダーをさせて、まあ、リーダーとかもやらせてもらったんですけど、そういった中で後輩の指示出しというのも、まあ、初めてというか、そういった経験、まあ、いろいろ積ませてもらったので、まあ、今後のまあ卒業設計にも活かせることもできると思いますし、まあ、いろいろな勉強にも、まあ、先輩にたくさん迷惑もかけてしまったんですけど、まあ、そういった南洋堂書店の展覧会もまあ無事に終わることができたので、まあ、今後まあ卒業設計を受けてこの経験を生かしていきたいと思います。
本当優等生的発言だな偉いな、本当キラの話聞いたら僕よりもキラの方が偉いんじゃないかと思う本当に偉い、よくやってるわ。いやいや、そんなことないですまあね、キラよくやってるよ。なんかまあ、本当にこう面白いなと思うものをね、デザイン出してみてください。それはね、長い目で見たら役に立つよ。やっぱりこう、例えばさ、人間存在ってどうやって、ね、定義するかって話があるんですよ。例えばホモサピエンスとかホモルーデンスとかね、道具を使う人とかさ、いろいろ言うでしょ。でこうやっぱ物を作るっていうのは人間 の, その存在のかなりこう本質的なところを規定してるなと思うんですよ。物を作るっていうかさ、何か作るっていうね、だから何か作ってる瞬間っていうのは人生の深淵に触れてるなっていうような感じがね、やっぱりちょっとしますよね。まあ、君はだからそのなんか本当の物作りをやるその資格をね、持ってるなと思う。君は持ってるなと思うよ。ぜひなんか自信を持ってね、出てください、ね、じゃあね、今日はねこのぐらいで終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。